The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
エペソ人への手紙6章に神の武具というとても大切な教えが書かれています。鎧兜を見たことのある人がいると思います。私もイギリスの歴史博物館で中世の甲冑を見ました。鎧や兜は傷を受けないように身を守る道具なので、厚くてとても重いです。兵士はあのようなものを身につけてよく歩くことができたものです。その上に盾と剣を持たなければなりません。実際の甲冑を見ることは、エペソ人への手紙6章に記されている武具のことをよりよく理解できる助けになると思います。私たちには悪魔という非常に狡猾な敵がいます。悪魔は戦いの格好をしているわけではありません。時には非常に不快で卑劣で神の御心に反する悪だと明らかにわかることがあります。例えばポルノです。これは悪いことだとすぐにわかります。神はポルノを忌み嫌われ、御心に反しています。それがわかるので、ポルノを避け、関わらないようにします。けれども、悪魔は非常に狡猾ですから、いつもそうとは限りません。忌むべき悪を良いものだと思わせようとします。例えば青少年に対して、自由にセックスをすれば人生は楽しい、などという嘘を吹き込もうとします。神は婚姻関係の中でのみ成功を許されます。性的関係は結婚相手とだけ許されることです。けれども悪魔はセックスそのものが魅力的で素晴らしいことのように誘惑します。悪魔は本当の姿を隠し偽りの姿を見せます。聖書にはそのことがはっきりと書かれています。悪魔は自分を光の天使のように見せようとさえするのです。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。コリント人への手紙第2、11章13、14節。私たちは悪魔が私たちを狙い、騙し、陥れようとしてくるのを見抜くことができなければなりません。エペソ人への手紙6章で語られている武具は、悪魔の巧妙な誘惑から身を守るためのものです。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。エペソ人への手紙6章11、12節。悪魔は本当は悪なのに、それがあたかも良いものであるかのように見せようとします。実は私たちの文化はこのことを多くの点においてしているのではないでしょうか。多くの罪を罪だと思わせないようにしています。例えば妊娠中絶という殺人を個人の選択の自由だということもそうです。お酒に溺れている人をアルコール依存症の人と呼び、恥ずべき罪に対して婉曲的な表現をします。人の噂話も例の一つとして挙げられるでしょう。人の噂をし中傷をしても、その人のことを話題にしているだけだと言います。罪は罪として認めましょう。人の噂話や中傷する人たちは、隣人を愛しなさいと命じられているのに、この神の命令を犯し、隣人を害することをしています。世は悪いことでもそれほど悪くはないかのように見せようとします。もし誰かが嘘つきだとしてもそうは言わないで、本当のことを言っていないと遠回しな言い方をします。これは神の御心に反しています。そのようなことから 私たちが自分を守るために神の武具が与えられています。エペソ人への手紙6章14節に、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけとあります。着物をしっかりと固定するために腰のあたりで帯を締める必要があります。それから正義の胸当てがあります。体の中でも最も傷つかないように守らなければならないのは心です。15節には、足には平和の福音の備えを履きなさいとあります。サイズの合わない靴やスリッパを履くならつまずきながら歩くことになります。ブカブカの靴ではどこにも行けないどころか転んでしまうでしょう。適切なサイズの靴を履くなら素早く動くことができ、目的地まで歩けます。イエスのことを伝えることができるように、平和の福音の備えという靴を履く必要があります。そうすることで、どうしたら救われるか、ただお一人の救い主がおられること、このお方は人の罪を取り除くために十字架の上で死なれたこと、イエスによる罪の許しを得るなら神と永遠を過ごすことのできる天国への約束が与えられること等を伝えることができます。聞く用意のできている人たちに伝えることができるよう、また彼らの問いに答えることができるよう、世の人々に福音のメッセージを伝える備えをしておきましょう。続けて16節に、信仰の大盾を取りなさいとあります。盾は自分の前に掲げます。背後から迫る敵がいたなら振り返って盾で守ります。大盾とは真実で唯一の神に対する信仰のことです。サタンは火の矢を放つと書かれています。信仰の大盾によってサタンからの火矢を皆消すことができるのです。ある宣教師と一緒にニューギニアのある村に行くためにジャングルの中を歩いていた時のことです。突然武装した一団に出くわしました。その宣教師はその人たちの言語を話せたので、彼らに自分たちは宣教師であることを伝えました。それで彼らは私たちに武器を向けるのをやめました。彼らは槍を持っていました。走って逃げれば槍をかわすことはできたでしょうけれども、槍や弓矢を構えている人たちに出くわすのはとても恐ろしい経験でした。いずれにしても彼らは私たちを無事に通してくれ、誰も怪我をしませんでした。話がそれましたが、悪魔の放つ火矢を消すことのできる信仰という大盾を取りなさいと命じられています。17節では救いの兜をかぶることが語られています。救いが兜に例えられているのは素晴らしいです。というのは、頭はとても大切だからです。戦いで手を切られたり足を切られたりしても助かる方法はあります。しかし頭を切られたら終わりです。これは深刻です。ですから十分な注意を払う必要があります。例えば戦いの最中に兜が重くて窮屈になり、一瞬で良いから楽になろうとして藪の後ろに隠れて兜を脱ぐとします。これはとても危険です。それを見つけた敵が剣で素早く頭に切りかかるか、矢で頭を射るかもしれません。頭を守らないのは愚かです。だから救いが守りの兜なのです。救いが中心です。救いがなければ戦う意味がありません。救いがないということはすでに負けているのです。イエス・キリストを自分の救い主として知るには救われる必要があります。そうでなければこの戦いは無意味です。そして主が救いの兜の備えをしてくださいます。主に従い、主のもとにとどまるために信仰が与えられます。武具について語られているこの素晴らしい箇所の締めくくりとして、18節で祈りについて語られています。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいとあります。またそのためには、絶えず目を覚ましていることが必要だと書かれています。神の子供として、 神の完全な武具をいつも身につけ、敵から自分を守る必要があります。悪魔は時には私たちの友人でさえ用いて私たちを誘惑しようとします。悪魔は非常にずる賢く油断のできない敵です。ですから私たちはいつも注意を怠らないようにしなければなりません。悪魔の誘惑を見抜けるよう注意し、身を守らなければなりません。神はあなたを改心に導き、神の国に入れられました。聖霊があなたに信仰を与えられました。あなたはイエス・キリストを個人的な救い主として信じました。信仰に入れられたあなたには戦いがあります。悪魔との戦いに勝利するために武具を身につけていなければなりません。エペソ人への手紙6章を読み、その戦いに備えてください。神ご自身があなたと共におられ、助けを与えてくださいます。あなたを守り養ってくださいます。前回学んだ詩編をもう一度読み、神は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないことを思い起こしてください。あなたの日々の生活を神が祝福してくださいますように。そしてあなたが他の人にイエス・キリストのことを語り、イエス・キリストに導くことができますように。彼らも救いの賜物を受け、天で神と共に過ごす永遠の命の約束を与えられるためです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。